みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんなが芦ノ湖を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。今回のエピソードではタレントの社長田中義則さんにインタビューしました。田中さんが10年前からタレントとして人事向けのソリューションを開発と営業しています。日本と海外の考え方のバランスが良くて、エイジアルテックの歴史から未来までについていい話ができたと思います。人事の改革を考えながら聞いてください。田中さん、おはようございます。
おはようございます。
今日働き方達人のスタジオまで来ていただいてありがとうございます。
こちらこそお招きいただきましてどうもありがとうございます。
どう、田中さん、月曜日の勇気は大丈夫でしたか？
私は日々ワークハッピーで毎日楽しく仕事してます、
ね、素晴らしい、はい、僕ブラジル人として、半分寒すぎだけど半分雪きれい楽しいっていう気持ちもあってでも一応楽しんでます、うん、ここそう、田中さんはタレントの代表取締役社長をやりながら、はい、HR テクノロジーのエキスパートです、はいはい、で2009年から株式会社サンブリージで実社スキルマネジメントサービスを開発始まったり、海外のタレントマネジメントのシルクロードとデジタルインタビュープラットフォームのハイレビューを日本のマーケットに広げようとしています。田中さん、最近その HR テクのトレンドが入っていって、まあ、この2年3年前ぐらいかな、で、なぜ今 HR テクですか？
なるほど、なぜですね、特に今盛り上がってきている要因としては人工知能の話だとか働き方改革の話だとかというようなところで今着目を浴びているのかなっていうふうに思っています。ただHR テクノロジーの歴史としてはもともとコンピューターの歴史でもあるのかなと思っているんですけれども、日本ではだいたい1960年ぐらいからコンピューターが入り始めましたと。で、当時は給与計算を自動化するとかね、そういうようなところでまず使われて、いたっていうところが
あります。なるほど、じゃあその考え方だと HR テックはもうパソコンと一緒な、
まずコンピューターですね、ホストコンピューターっていうのはメインフレームって呼ばれるような ね、
紙からデジタルにする
ものが、そうですよね。で、まず自動計算っていうところですよね、それで80年代になってきてオープン化って話で、要はマイクロソフトとかインテルとかができて、パソコンですよね、でパソコンが出てきてクライアントサーバーって言い方してましたけれども、あと特に HR テックって観点っていうと ERP っていうのが出てきましたね。で、人事データを統合して管理するだとか、給与データも管理するだとか、あと経理のシステムだとか在庫管理とかも含めてと。
ERP というのはインタープライズリソースプラットフォーム
ですね。そうですね、今で言うと SAP さんだとかね、オラクルさんだとかが強いところですよね。ですね。で、インターネットの時代、日本はですね1996年がインターネット元年って言われてるんですよね、20年前ですよね、っていうところで、その時にインターネットっていうものが企業の業務に入ってきて、最初はあれなんですよね、3つあって、インターネットになって発生源入力っていうか、セルフサービス、自分で今まで紙でこれ書いてくださいってやってたのを自分で入れるっていうところが1つでしょ。で、2つ目はあれですよ、e-learning ですね、 e-learning。 で、3つ目はリクナビさん、マイナビさんの給食サイトですよ。あれがインターネット化したっていうところが、テックの歴史なのかなっていうふうにですね。そこが効率化っていうところだったのかなっていうところですね。
じゃあこの最近の それと言っても、じゃあ私たち人事のところに、あのタレントさんも人事とやり取りが多いと思いますが、人事と話すとまだなんか分かってないとか普及してないとか、なんかテクノロジー苦手から人事に来たんだけどみたいないう人が多いんじゃないですか。
そうですね。
でもこの最近の3、まあ、2、3年ぐらい分かってる人事も出て始まって何が変わったんですか。
そうですね、やはりあのテクノロジーって、まあ、昔からあるわけですけれども、その、まあ、テクノロジーの進展っていうところですよね、まあ、あのこう CPU の計算速度だとか、まあ、コストが安くなってきてるだとか、あとあのスマートフォンですよね、モバイル端末の普及だとか、あとネットワークですよね、大容量回線が今では当たり前のように、うん、あの動画がスマートフォンで見れますけれども、うん、昔はそうじゃなかったんですよね。そういうところがあのやっぱり大きいのかなとは、これでやっぱり企業 の、うん、あのこう仕組みといいますかっていうところにもあのよりこう使っていけるっていう、
そう、はい、ね、それでいくと、あのちょうど昨日、今ブラジルあのモティファイさんとしてブラジルの代理店もあるんですけど、昨日とブラジルと話していて、で日本とブラジルの大きい違いを感じてて、まさにスマホのところです。どういうことかというと、会社の中であのスマホで会社のアプリ使うのはブラジルの方ができてるっていうびっくりしていて、で例えば日本だとまだ仕事イコールパソコンと思ってる会社が多くて、もちろん今のスタートアップとか小さい会社、違うかもしれないんですけど、でも日本の大手だとアプリもいられない、なんかちゃんとパソコンで動くものが欲しいみたいなことが多かったりとかしていて、なんか面白いなと思って、でなぜ日本が HR の変化にゆっくりゆっくりやるんですか。
そうですね、そのあたりはですね、特にその、まあ、セキュリティっていうところに関して、あの日本の企業というのはすごくこうあの、まあ、センシティブなのかなっていうふうに、あの私自身もあの、まあ、日本の企業さんだとか、まあ、海外の企業さん の、 あの、動向とか見ていて、まあ、特にあの金融業界の、まあ、日本のレギュレーションはあの一番、まあ、厳しい、のかなっていうふうに個人的には感じていますね。はい、でセキュリティのところっていうのはあのこうあのまあ性アクセスっていうんですかね、こう、
性善説じゃなくて、ね、
そうなんですよね、
人間が悪いがなんか漏れないように、悪いことしないようにコントロールしましょうっていう、
は
い、
でそこの規制とまあ自由っていうのはトレードオフっていうところの中で、だんだんそのマイナスポイントよりもそのプラスポイントの方がやっぱり上回ってきているっていうことが、こう世の中的にこうあの理解ができてきたというか、あのそういうような流れが あるのかなと。ただ私自身もさまざまな業界、業種業界をお客様に出入りしていますけれども、やはり、まあ、デジタルインタビューのビジネスをしていても、いわゆるその規制産業といいますか、まあ、金融業界だとか、まあ、運輸の業界だとか規制産業ですけれども、そういうところに関しては、他のこう企業さんがこう入ってきたら当たり前になってきたのねと、いわゆるキャズムの理論のこのアーリーマジョリティだとか、
アダプター、日本だと割とアリーアダプター少ないのではないかみたいな、
そうですね、やはりサービス業だとか立業だとか、まあ、IT 業だとかというのはそのあたりはこう B2C のところはっていうところで、まあね、そういうところはやっぱり早いのかなっていうふうに感じますね。
で田中さんにもすごい聞きたかったことがあって、で去年の11月あたりに、ラスベガスのHR カンファレンスに参加していて、で最初イベントの印象はどうでしたか。
そうですね、私は2年連続というか、一昨年初めて参加させていただいて、で去年が2回目だったんですよね。でそことの差っていう観点で言いますと、まず2つあって、大きく1つ目はAI の活用 の、 大きな進展が見られたと。特に採用領域ですね、アクジション、タレントアクジションの領域で、AI の活用というのが一気に進んできたかなっ ていう印象ですね。あの一昨年2016年の10月に行った時には楽しみにして行ったんですけれども、 AI あの全然大したことなかったんです、 AI のソリューションが。でその当時の日本の状況を見た時に日本の方が全然まだまだ進んでるなっていうのを感じて帰ってきたんですよね。ところが1年経ってあらびっくりっていうところで、チャットボットのところだとか、
そうまさに AI のどこを聞こうとしてた、はいね、まあ、チャットボットをナチュラルレンゴイズ で、ね、あの自然言語で喋ると、あとその採用に関してはどこがマッチングですか？
そうですね、マッチングとスクリーニング両方ありますね。でマッチングのところはあのさっきのチャットボットといいますかというところと、あとはあのこうあのインターネット上のこの求職者の情報をこうクローリングしてこう引っ張ってきて、あの企業さんにリコメンデーションするというようなソリューションだったりだとか。
日本だとそういう似たようなことをやってる会社ありますか？
はい、ありますね、あります。で日本の場合はそのこうあの一旦こうあのキャンディデートが登録をして、登録をしてそのデータベースになるある人のこう中でこう企業さんにリコメンデーションするっていうのがあるんですけども、ネット上に散らばっているものを引っ張ってくるっていうのは、
例えば Google みたいな規模で、
そうなんです、そうなんです、
もう全てのインターネットをプ
ラーッと、そうなんです、
さすが、
さすが。
どこの国の会社ですか？
あ、アメリカが多いですね、やっぱり、
やっぱりグローバルマーケット最初からもう考えましょうみたいな、
そうですね、
世界のベストな人材を、おお、面白い。会社名は何ですか？
会社名はですね、あのエンテロっていうところだとか、あとですね、6つぐらいあったんですよね、そういうところが、ハイヤードスコアだとか、はい、いろいろあったんですよね、コネクティフィアとか、そうですね、あのワーキーとかいろいろありますね、タレントビンとか、はい、
面白い、うん、だから1社だけじゃなくて何社も、
そうなんですよ、
同じ発想で、
そうですよね、
マーケットシェアを、あの頑張ろうとしてるんですね。
あとマッチングが面白いのがあったのが、求人票を書くじゃないですか、その求人票の内容を AI が添削してくれるんですよね、でこの求人票はあなたの書いた求人票は35点ですよって言って、それでここをこう直したらもっと点数上がりますよ、
あ、なるほど、
っていうですね、求人票を最適化するソリューションだったりとか、
面
白い、なかなかそういう発想は
な、そう、ね、そう、僕も今ブーメラングっていう Gmail の機能、あのプラグインなんだけど、それも自分のメール書いてるときにこのメール面白くないから返事がないよみたいなアドバイスしてくれる
ので
、同じ発想だなと思って求人で初めて聞いた。なるほど。じゃあなぜ1年に何が、あの、まあ、日本そこそこ進んでたんだけど、今アメリカすごくできてて、でアメリカどんな環境があって日本よりもそんなにスピードできるんですか？
そうですね、まあ、圧倒的にその、あの投資金額っていうところがやっぱり一番大きいかなっていうふうに思ってます。あのアメリカというか、まあ、全世界、まあ、アメリカが中心になりますが、あの過去5年間の間にあの HR テック企業が合計8000億円以上調達してるんですよね。で2016年だけで2500億円調達、全企業ですね、420社ぐらい あったらしいんですけど調達していますと。で日本はこれどうかっていうと、そのベンチャー企業全体でようやく2100億円ぐらいっていうところで、
要は HR テックだけじゃなくて、
そうなんですよね。でビズリーチさんが一番大きかったと思うんですよね、30億円ぐらい多分調達されてらっしゃるんで、あのビズリーチさんも大きいわけですけど、ただ、ね、去年とか2016年から2500億円っていうところで、それだけこう裾野の広さっていうところが、まあそういうところに出てきてるのかなって、
ね、あ、でも分かる。僕も、うん、あのまあモティファイの資金調達に対していろいろ調べてるんですけど、そういう海外同じようなソリューションだと簡単に数億を集めて、そう、こんなソリューションで8ミリオンとかね、8億を集めるんだみたいな、びっくりするんだけど、日本の投資家がとりあえず300万円からみたいな話が始まるから、これは違すぎるんだなみたいなところもあったりするんですよね。
弊社の親会社があのこう サンブリッジってベンチャーキャピタルをやっているので、やっぱりその投資家のリスクの取り方っていうところが、あの規模とあの取り方がやっぱ全然違うんでしょうね。
でもサンブリッジはカリフォルニアにもあるんですよね。
ありますね、はい、あります。
やっぱりアメリカにする投資金額と日本に投資する金額も違う、サンブリッジの中でも。
サンブリッジの場合はですね、そこはそんなに変わらないのかなっていうところですね。それかというと日本はあの、まあ、スタートアップっていうところで、まあ、シードステージから入っていってっていうところであのやってますけどね、はい、
日本の HR テック今ねあの広めようとしてる田中さんとして、どんな壁をよく見てますか？
特に HR テックって観点で言いますと、そのグローバルの例えばその採用の考え方だとか、こうファイヤー、あの要はあの雇用に対する考え方だとかっていうところがあの違ってくる部分があるなっていうふうに思っていて、まあ、そういうようなところをその日本のこうあのどうしても変えられない、まあ、裏を返すと良い、
まあね、
はい、っていうところにこうあの適応させていって、まあ、使っていくっていうところが、まあ、一つあの我々自身のビジネスとしても重要視して
だから日本に入ると、はい、まあ、カスタマイズとも言えるかもしれないですけど、もしかしたら日本独自のソリューションを、はい、作らないといけないというか提供しないといけない、
ですね、私自身はその、まあ、日本あのブリさんとかも日本の会社でいらっしゃいます。
日本の会社
も日本を含めたそのグローバル の、 あの HR テクノロジーを見てこう日本の企業にあの適用できそうなものがあればあのっていう形 で、 であの実際一緒にビジネスをさせていただくことになりますけれども、そういうような中であの これはやっぱりこうあの欧米の商習慣があるからこそあの成立するソリューションだなっていうところだとか、あこれはいけると。ただあの 80% はいけるけれども、これ残りの 20% っていうのはあのどうにかしてあげないといけないから、まあ、タレントがこう
アドバイスしたりとか、
あとはその、まあ、考え方変えてもらうってもちろんありますけどね、はい、
なるほど、
そのところの両方あるかなと。
じゃあ人事がこのソリューション好き、これ自分の会社にも導入したい、やったら面白そう、と思っても、会社の中で大体どんな壁がある？
あ、そういうことですね。なるほど。そういうことですね。人事の方がやりたいって言ってきて、それを広めるという観点ってやっぱ2つですね。そのセキュリティと、あとその世代間の考え方のこうあのギャップっていうところがあるのかもしれないですね。
で、どんなあの、まあ、セキュリティ、API とかそういう話に行くと思いますが、その世代の感は どんなことですか？
そうですね、世代のところはそうですね、例えば、まあ、スマートフォンでその仕事できるようにすればっていうところだとかあったりしますけれども、じゃ会社からそのこう要は支給されてあのいるこう企業さんって、例えば内勤の方だったらもういらないねっていうところだとか、あのまあ、どうしてもあの会社に来て仕事すればだとか、そういうようなところはちょっとまだあるんじゃないのかなって。
だからその働き方改革のところがまだなんか最初ね言ってた言葉、制約説とても大事と思っていて、で制約説であるので、結局こういうあの自由さとかモビリティとか、まあ自分好きな時間で仕事する、好きな場所で仕事するっていう文化がまだ日本にまあフィットしてないというか。
そうですね、必ずそういうような風になってくるとは思うんですけれども、あの今あの日本で議論されているのが、あの今週あの、まあ、通常国会が始まりましたけれども、その、まあ、残業時間 の、 その規制時間をこうっていうところだとか、あとはあの、まあ、非正規雇用と、まあ、正規雇用のっていうところの、まだそうなんていうんですかね、こうあのそういうレギュレーションのところでもう少しまだかかるんじゃないのかなっていう。
何年ぐらいかかりそう
ですか？そうですね、あのどこ年ぐらいかかるんじゃないですかね。
うん、オリンピック超えてもう少しかな
ですね。やはりその若い世代の方々がそのそれぞれ企業側もそうですし、そのまあ政府だとかあの、役所もそうですし、こうあの上にこう
なるほど
世代代わりしてくると、
じゃあ今日本も一気に、まあ、僕みたい30ちょいぐらいの人が、なんか40歳近くなるときに日本の会社の、はい、まあ、年功序列というところもあるから、やっとなんか偉くなって自分で発想、
そうですね、
できるっていう。
そうですね、今日本の伝統企業もそのだんだんあのトップがこう若くなってきてると、
そう、ね、
若くなってきてるって言ってもやっぱり50代だとかですけれどもそれでもやっぱり今まで60代の方がっていうところから比べると、あの少しずつ少しずつあの、まあ、日本生命の社長さんも確か50代の方がまあなられ
て、そう最近もね、あの、はい、別のところで聞いてたんですが、あの日本の大手が40代の社長少し増えるっていう議論もされていて、
あとですね、みずほフィナンシャルグループ その社長さんも、うん、あの確かあの50代の方がなられるっていうところで、
なるほど、
まあ、そこがあの大きなニュースにあるっていうところを、
ね、そうそうそう、ニュースになるのがびっくりする
っていうこともですよね。
そうそうそうそうそう、海外だともう関係なく、
そうですよね、
そう、もちろんなんかこんなすごい大手20代の人少ないんだけど、まあその設立者じゃなければね、ザッカンバーグみたいな設立者じゃなければ、でもそれでも彼が社長になってないんですよね。なんかあの別のサンドラを入れて、あの社長やってもらうとか、まあそういうところがあるんだけど、でも60代70代だと割とさすがあの今のマインドに落ち着いてないとこ人の方が多かったりするんですよね。そうですよね。なるほど。まあ、このポッドキャスト働き方達人の話なんですけど、田中社長として自分のタレントの会社として何がやってますか、そういう働き方改革とか、なんか仕事楽しくできるようにとか。
そうですね、我々自身その企業ミッションとしてワークハッピーな世の中を作るということを掲げていて、世の中の、まあ、我々もそうですけど、仕事人生の中における仕事の時間って結構な割合ですよね、と、そこをこう楽しくあのできると、あの人生がよりこう豊かになるのかな、いやいやの仕事じゃなくてっていうところはまずっと考えていて、それをまあ企業ミッションにしていて、それをこうお客さんに実現してもらう、世の中に実現する貢献をしたいっていうふうに考えてるんですけども、まさにまずは自社というところで、そうそうそう、あのどんなことをしているかっていうところですよね。
そう、
まあ、なかなかあの、自社でこう実践してやっていくという中で、まあ、ワンオンワンのミーティングだとか、あとちょうどあの明日からあの合宿するんです。
おお、
そう明日からあの合宿して
ですね、僕も合宿です。
うちのお客さん、
どこに行きますか。
あのうちのお客さんである星野リゾートさん の箱根に行ってですね、あの合宿するんですけれども、そこでそのミッションに関するディスカッションを、まあ、したりだとかというようなことを、まあ、しようとしています。はい、あとその私は今この立場になってあのちょうど2年弱ぐらいなんですよね、で2年弱ぐらいで、まずあのこう心がけたことはその情報のこう開示っていうところだとか、その上の持ってる情報下の持ってる情報って話じゃなくて、その情報開示したりだとか、あとはあのこうデリゲーションっていうんですか、マイクロマネジメントしないっていうようなあのことだとか、そういうようなことはあのやってきて、それであのミッションのところもだんだんこう何ていうんですかね、自分自身もこうあのこうようやくこう自信持ってたんですかね、こうなかなか最初作った時ってこうあのねこうあれじゃないですかって思って
デレゲーションが大きいポイントで、そう、昨日もあの別の日本の大手、あの訪問してたんですけど、なんか現場の、まあ、20代の、20代前半の方なんですけど、すごい優秀 でこういうプロジェクトやりたいと、だけどこういうプロジェクトやるため僕彼と一回打ち合わせして、そこからあの彼のボスと会って、そこからまた上のボスと会って、あの4回ミーティングでやっとなんか役員的な人と会って、その人を決めたら やっとプロジェクトできるみたいな、どんだけ時間の無駄みたいな。で、まあこんなちっちゃいプロジェクトだったら、もうそういう現場にデレゲーションした方が、その役員の時間も、その間のマネージャーの時間も、そのサブマネージャーの時間も、みんな時間を減らして、さらにプロジェクトいっぱい作れるわけなんだけど、でも誰でもその次の人にあのデレゲーションしない、その判断、あの権限のところが、あのしにくいところがあって、それが今日本のすごく大きい課題じゃないかなと。
で、そういうような企業さんに限ってやっぱりこう労働時間が長かったりするんですよね。
だから、あのよくあるパターン、私たち見てるパターンだと、おっしゃってる通り、すごいたくさんあの時間をして、マネージャーもデレゲーションしないからずっと忙しい、ずっと忙しい、あ、今日8時間も打ち合わせだったから6時からやっと仕事できたみたいな言葉よくあるんだけど、じゃああなたそれ解決するために人に任せれば、あなた、まあ自分だけのもので、何が起こるかというと、その人ストレスまんまでしょ。だから若者が、私この会社のマネージャーになりたくないよ、ほらあのマネージャーが苦しそうで、マネージャーになったら今よりももっとひどいんだと思ったりして、結局あまり魅力感じなくなって、でそのワークハッピーの、あの、まあ、モティファイもあの同じビジョンを持っていて、ね、でそのところを見たときに、実は今日本の非職率、あの仕事してない、今なんか日本の記録らしくて、で 2.7% しか仕事してないっていうか、っていうのはあの素晴らしいところで、今仕事の方が多い、人口よりも。だからこんな苦しい会社マネージャーするよりも別の会社いた方が早いとか、そっちの方が、だから今の会社の魅力として、このマネージャーもっと楽しく仕事してるっていう一つを課題があれば、じゃあそのマネージャー仕事楽しくしていれば、僕もそこに狙おうとするとか、そういうことが。で、僕のところ、あのそういうもん、役員とか上のなんか今の若者があまり偉い人になりたくないとか、そこまで頑張りたくないとか言うんだけど、で若い人に聞くと、まさになんかあんまり魅力感じてないなみたいなところがありまして、じゃ あのこの HR テックを入ってワークハッピー少しだんだん変えている日本のいい事例ありますか？
そうですね、あの HR テックのところでは、あの我々自身、そのオートメーションとアクティベーションという言い方してるんですね、まあ、自動化と活性化っていうところで、自動化はまあ標準化だとか効率化だとか、うん、いわゆる生産性っていうと真っ先に思い浮かぶような、うん、あのアプローチかなと。でアクティベーション、活性化っていうのは、まあ、創意工夫だとかイノベーションだとか、まあ、よりクリエイティブなことをまあ生み出していくというような環境をどう作っていくかっていうところが、まあ、HR テックができるところなのかなと思ってるんですけども、今はまあ自動化っていうところですね、電子化自動化っていうところでの事例っていうのは、出てきているかなというところですよね。特に日本ではその一番この適用が多いのは、まあ、我々のソリューションじゃないですけど、マッチングのところはだんだん利用しているお客さんが増えてきているかなって思いますよね。求職者マッチングのところで、だんだんそのこう、まあ、ダイレクトリクルーティングなんて言われ方をしてますけれども、IT の力を使って、リコメン合っているような方、リコメンデーションを。
それもすでに利用している企業さん、言えますか？嫌な方
は。ありますよ、ビズリーチさんとか、あとは、そうだな、アイプラグさん。
アイプラグさん、でもそれの、うん、彼らがそのサービスを作っているんですよね。
そうですね。そうですね。
で、サービス作っているではなく、うんうん、受けてうまくいってる。
使っているところですよね。
使ってるところ。
そうですよね。特にアイプラグさんの場合、まあ、聞くのは、まあ、採用、まあ、お客様から採用弱、うちは採用弱者なんですなんて言い方をしますけれども、あんまり人気のないというか、超人気企業でない企業さんは、求職者を すごくこう探すのを苦労していると、まあ、そういうところでこうあのピンポイントでそういうデータベースからあのこう見てこうあのスカウトメールを出してというような形であのうまく使われているというところは
あなるほど、
多いですね。
アイプラグさん面白いのがなんかそのエージャーテックの中に大阪の会社であって、割とあの大阪 の, あのすごい失礼なことで言うんですけど、スタートアップ支援のところがまだそこまで普及してない、そういう大阪から出てるあの会社、まあ、チャットワークさんとか、あチャットワークさんとかあとまあ何社がいるんだけど、でもやっぱりあの街の大きさに対して僕もっと期待してます、うんうん、的な感じで、でアイプラグさんも順調に、
そうですね、
そうそう、広いでるのがとてもあの嬉しい、応援してる、
そうですよね、もう上場準備みたいな感じで
今
ね、すごいですよね、すごいですよね、
なるほどなるほど、
ビズリッチさんの違うとキャリア採用の領域ですかね、
さっき、はい、オートメーションとアクティベーションと言って、はい、アクティベーションって何ですか、は
い、アクティベーションっていうところにまさにそのモティファイさんと一緒にこうやっていきたいなっていうところでもありますが、まあ、活性化っていうところで、まあ、コミュニケーションをこういかにこう円滑に推進するような支援を回する、まあ、HR テクノロジーというようなところなのかなと、まあ、そこはまあ、サーベイの話、パルスサーベイっていうやり方が最近し始められてますけれども、社員さんのこう心のこの、まあ、健康度合いをこうサーベイで、まあ、汲み取るっていうところだとか、あとは情報発信っていうところですよね、っていうところだとかというような、手法を使って、コミュニケーションをこうよりこう現場でのコミュニケーションを活性化させるっていうようなところ、
ね、そう、パルスサーベイ、聞いてる人もしかしたらその言葉初めて聞いてるんですけど、パルス日本語で何
脈、
そう、脈、
鼓動、鼓動ですか、
鼓動ですね、鼓動、で鼓動のサーベイです。どういうことかというと、今までの働きがい調査とかそういうところが1回1年大きいプロジェクト、会社大手であれば終わるほど2年間3年間1回やってたプロジェクトであったりして、そこから社員が100、150質問を回答して、そこから会社の課題して、じゃあその次の年のアクションになるみたいな、すごいでかい動きだったんですが、今の時代そういうことをやるともう遅いどんだけ人が早くテストしてうまくいくかどうか勉強して、でそこから次のアクション、そういうまあ PDCA 的な話なんですけど、どのくらい早く回せるっていうところがポイント、それ早くできる会社が勝ち。で今退職率日本でもね、増えていて、っていうのはなんか辞め、まあさっき言ってたみたいに仕事いっぱいあるから辞めるのは簡単になって、ね、じゃあこの3年間この会社もしかしたら良くなるかもしれないっていう保証がなくて、じゃあパルスサーベイをやったら、ほぼまあ2週間前、週1回やってる会社もあるんだけど、まあ、2週間1回ぐらいやって、で、その2週間ごとに、今、うまくやってる、うまくやってないところとか、社員が幸せ、社員満足してるところ、幸せじゃないのところ、すぐ見える感じして、そこからマネージャーがすぐアクション、アクションのおすすめまでを。するとうまく進むというところもあるんですけど、まさにそこでアクティベーションをしていますね。で、まあ、こっちの大きい課題もあって、今そのパルスサーベイ会社とやり始まってるんですが、人事の知識も日本で高めないといけないところがあって、問題があるときにどうすればいいのか分からない。で、サービスが、別の話だけど、サービスがおすすめしても、これが、人事が力ないと。で、日本の人事って、今まで、まあ、さっき言ってたみたいに、企業研鑽とか、なんかそういう管理、制約説な感じ、人を少し管理、感じすると。だけど、海外の人事だと、もっと、 あの、まあ、性善説とか、まあ、海外といってもそういう Google とか Facebook、そういう、ね、狙うべきの企業の話にするんだけど、そういう、まあ、人の自由度を上げて、あの、なんていうか、そこまでの国よりも人事が戦略型になって、どんな環境を作れれば人がよくコミュニケーションできるとか、あの人がちゃんとプロジェクトを、まあ、この会社の中で満足できるとか、会社社風を考えるとかのところが、あのなんか日本の人事もっとなんか積極的に提案をするべきじゃないかなと思っています。
そうですね、その機運が高まってきてるかなっていうふうに感じますね、あのこの前、今週でしたかね、ニュースで出ていて、その今その日本の企業があの儲け利益ですよね、あの株主に還元するっていう株主配当の金額っていうのがここ20年ぐらいずっと上がってるらしいんですよね。でそれはあの、まあ、2000年、まあ、キービッグバンとかあって、まあ、株主経営だとかっていう株主のためじゃないですけど、
そうそうそうそう、
いうあの話できてましたけれども、あの最近のこう要は株主投資家自身がもっとあの従業員に対してあの還元すべきじゃないか、給料を上げるべきじゃないかって言い始めてるんですって。で給料はあんま上がってないんですよね。上がってない、
物価が上がってるんですよね、
そうですね、物価上がってて、あと配当も上がっててっていうところで、それをあの投資家自身が配当少なくしてもいいんで、もっと長期的な視野で見た時には従業員にあのしっかりと投資なりあのリターンをこう還元するなりっていうのを、まあ、していくべきじゃないかっていうのを言い出してきて、これはすごく大きいことだと思ってるんですよね。要は世の中的にだんだんそういう本質的な部分っていうのがますますこの技術が発展して、テクノロジーが発展していく中で、人と人のコミュニケーションって重要になってくるってみんな気づき始めているっていうところで、まさにそういうような状況も感じて、この人事部門の方々がよりこう
そう
ね、っていう
のがね、そうそうそ
う、まさにてるかなと、
おっしゃる通り
ですね、
そう、なんかあのまあ給料のところがやっぱり大きくて、例えば僕がまあある意味、まあ今社長やってるからそれあの話まあ関係があるんだけど、一旦終わったりして、あの前前仕事してたところ、アメリカにいたら給料倍ぐらい的な感じであって、で僕ずっとグローバル人材として、なぜ日本に残る必要があるんだっけみたいなところも大きかったんですね、まあまあまあ、 あの日本好きっていう別のところがあるんですけど、でもやっぱりあの海外の人材も優秀な人材獲得、まあ、習得するために、まあ、給料のところとか福利厚生のところをもう少し上げないとあの難しいだろうなっていう話もあって、
日本の企業、日本の HR の、 あのこう人の動きもだんだんダイナミックになってきたなってすごく感じてきて、その外資であの人事の業務バリバリやられてきた方があのヘッドハンティングされて日本 の、 あの伝統企業に移られてっていう例だとかっていうのはあのすごくあの聞くようになってきましたね、最近。
なるほど、なるほど。じゃあ今田中さんが聞いてる人たちに、
はいはい、
まあ、ワークハッピー の、はい、あの身近的にすぐできるもののアドバイスがあれば、
はいはい、あ、そうですね、まあ、すぐできるアドバイスっていうのも、こうちょっとあの言い足りなかった部分が、あ、まあ、今うち手掛けているあのデジタル面接の話なんですけれども、はい、あのその部分で要はあの、今までその特に新卒採用選考等であのエントリーシートだとかあの、あと適正検査とか書いて出しますけれども、それはあの、あらかじめ設定してある質問に対して自撮りでこう回答して送るっていうようなところ の、 あの普及にあの今あの一生懸命やってましてですね、でこれはあの今もう80社ぐらい使っていただけていてっていうところで、あのもしかしたらこう CASM の壁をそのアーリーアダプターからアリマジョリティの層にあのいけんじゃないかなっていう手応え感を感じているのですと。でそこにかそこであのあれなんですけれども、あのまず候補者さんからするとあ こうレジュメとかでは分からないその人の人となりが分かりますねって話が一つと、あとさっきの働き方改革のところなんですけども、やっぱ3回だって3回ぐらい面接されてるんですよね。でどんなことを聞いてんですかとか、選考基準って何なんですかって聞くと、あまりちゃんとした答えが返ってこなくて、いやこの人と働きたいと思うかどうかですっていう、企業さん結構多いなっていうふうに。
だからよくあるのが、その言葉聞いたから、クローニングっていう言葉があって、クローンを作る、だから採用そんなに採用基準はっきりしてない会社だと、結局その採用の人が好きな人を選ぶみたいな、似たような趣味かもしれないとか似たような人を選んで会社の中に似ている人いっぱい集まってしまうみたいな。
そうですよね。で面白いのが、私自身そのテクノロジーパターンの人間なんですけれども、その私が好きでやってることは、そのテクノロジーというものが全ての業務課題を解決するわけじゃないですけれども、テクノロジーをきっかけにこれそのままで良かったのっていう。で採用領域もまさにデジタル面接で録画面接ってその設問を最初に決めておかなければいけないんで、必然的にこう構造化せざるを得ないんですよね。この質問に対してこういうパターンだったらこう、こういうパターンだこうって、そこでこうお客さんの選考基準を、こう見直すきっかけだったりだとか、そうそうそう、これだったらどうしても対面で聞かなきゃいけないことは対面で聞けばいいし、
う
ん、3回もする必要ないよねと。
そうそうそう
聞くこと決まってたら、あとこうね、こう聞くそのなんていうんですかね、ポイントが明確であるのであれば、それをこうやればいい話。
僕も日本で就活したくなるんですけど、うん、一番嫌いだったのが、第二面接、第三面接、第四面接の時に、同じこと聞かれて、
そうですか、
そう、なぜこの人、前の人に聞けばいいじゃんみたいな、だからこのビデオのところ、ハイビューを見た時に、ああ、これの方が楽じゃん、このビデオ撮れば、僕すぐ参加しなくても、その採用の時に、なんか何人も自分のデスクから、この人、面白い面白くないとか、なんか議論いろいろできると思うんですが、なんかやっぱりみんなそこに行って、でまた同じ質問するみたいな罪悪感があったんですね。あまり効率的じゃなかったっていうところがあって、
なるほどなるほど、
それが素晴らしい、やっぱり面白い、面白い
ですよね。そうで、企業さん、そのやっぱ面接、特に大企業さんはその面接 そのセットをするのだけでも部屋を抑えたり、
そう
面接官をこう調整したりだとか、もう大変な思いしたりみたいな。
僕もっとリクルートで仕事してて、リクルートがリクルート、まあ採用のところが多いんじゃないですか、だから人にアドバイスとかで、まあ、これが誰にも言ったことがないかもしれないですけど必勝の戦いしてますか。必勝の戦い、
必勝の戦い、
そう、必勝の戦いがあって、必勝の
セクレタリ
ーの戦いがあって、システムが会議予約システムに、この例えば3月の1日からオープンするんですね。でその時に全てのビールの秘書さんたちが予約ボタンを押してライブコンサートのチケット取るぐらいの難しさっていうところがあって、で結局いっぱい取って、でまあ使わなければあとキャンセルするけど、とりあえず取る、どんだけ大変なのかっていうことを秘書さんが聞いてて、なんか僕笑うしかなかった。絶対これもっとよくできるのにみたいな。
面白いですね。
そうそうそう、なるほど、ね、それが、まあ、オートメーションのところが。
そうですね。まあ、そうですね。オートメーションとアクティベーションとなんかね、オートメーションっていうのはどうしてもこう、大企業というかデータだとかやることが多ければ多いほど自動化っていうのは効いてきますけれども、まあ、そうじゃない規模感 のそれほど大きくない企業さんからすると、やっぱりアクティベーションっていう活性化っていうところのアプローチっていうところが一つのテクノロジー、うん、HR テックを使っていく一つのこうステップになるのかなっていうのがありますね。
素晴らしい、うん、じゃあなんか最後のメッセージとかありますか。
あ、先ほどあのそうですね、あのデジタル面接の話絶対しとかなきゃと思って今の話させてもらえたんで、
全然そんなことじゃなくて、あの僕が聞きたかったのが、僕から見るとタレントの社員がとてもあのまさにあの楽しく仕事してるという、
あ、そうですか、
気持ちすごくします。でそれが、まあ、会社の雰囲気どうやって作ってるのが聞きたかった、田中さんで。
あ、
なぜ、
はい、
あの入った人が、そこまで例えば、あのネガティブプレッシャーというか、危機感でなんか怖がりだから、社長隣にいても、フランクで喋れるし、何があってそんな組織を作ってますか。
あ、そうですね、まあ、心がけたことはあの、まあ、自立性ですか、やっぱ自己決定っていうんですかね、自分で決めて実行してあのっていうサイクルが、まあ、自分自身の経験、
それが、はい、例えばバジェットとして、このバジェットまでだったら自分で決定していいみたいなポリシーを引いてる。
あ、そうですね、まあ、バジェットっていう形ではないですが、その意思決定の難易度っていうところですかね。例えばそのこうカスタマーサポートのやり取りの中でその最適な一定は何かっていう時に、まあ、自分で考えてもらってたとか、あとまあ提案っていうところ、要は何て言うんですかね、あのちょっとあれなのかもしれないですけど、まあ、多少のこう何て言うか失敗はこう別に企業経営っていう観点で言うとそれほど大きくないよねと、あとでもいくらでもリカバーできるよねという部分に関してはもう任せちゃった方がいいなって思うし、これはまずいっていうところは、ね、あの当然こうあのやっていきますけれども、
だからその判断をして、このこと、このことをやったことで、この、あのプロジェクトをやったことで失敗したら、実はそこまで損はないんですよね。
ですよね、
でも実は そうじゃない、ほぼのものは、98% が
じゃないですか。別にそのまあ結局マイクロマネジメントってことって別にその企業経営っていうか会社から見た最適化っていうわけじゃなくて、それ自分自身の価値観をつけるだけじゃないのと。もう一つあって、そのあの私我々ベイビーステップって言い方してるんですけども、こう成長のステップっていうところで、あの現状レベルがこのこれぐらいのあのメンバーにこれを言ってもやっぱ難しいわけで、であのこれのメンバーだったらこれぐらいっていうところで、あのできたらそれでいいよねと、これやんなくてもこれできてればってい
う。それはその、なんか MBO とか、なんかゴール設定、どんなシステムを使ってますか。
ですね、MBO はあのまさにこれからちゃんとやろうっていうところなんですけど、まあ、あの少人数なので、今までの仕方とこうあのこう活動ですよね、日々の行動に対するマネージメントと、あとはあれですね、そのあのただあれですね、1週間に1回そのこうタスクマネージメントとタイムマネージメントをずっとやってます。
なるほど、はい、そう、はい、あの 前回のインタビューもずっとそのタイムマネージメントの話大きかったんです
ね。なるほど、
これに対して どんな考え方ですか。
1週間に1回あのこう棚卸しをしてもらって、先週の実績と今週のプランっていうものを棚卸ししていただいて、でそこで、まあ、経営としてのその優先順位とぶつけて、あまずはそれ、ね、あのメンバーから出してもらって、でそれであの経営の優先順位とぶつけて、よければそのままし、あこれとこれをこっちを優先してもらいたいなだとか、
そんな
のを今までやってきて、実際 MBO だとかあのミッションミッション浸透だとかっていうのは実はこれからっていう今年やり始めるっていう。
そう、うちでもあのまだ少人数、もう今だんだん人増やしたから、最近 OKR、
OKR、
ね、あのね導入してて、で一番良かったのが実はあのまあ、うちだと時間も自由、場所も自由、ね、そういうところもあって、別の国に住んでる人と整理するのが、
そうですね、楽だった。ダイナミックですね。
そうそうそう。でも、あの、 素晴らしい、そういう毎週ちゃんと時間をしてタイムマネジメントのところをちゃんと整理をしていて、意外とシンプルなことなんだけどやってない会社の方が多いと気がしますね。
生産性向上の最初のステップでもそこなのかなって気がしてるんですよね。
なるほど、そうね、了解です。ではこの貴重な時間
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
よかったです。じゃあまた今日ありがとうございます。
ありがとうございました。
皆さんお疲れ様でした。田中さんの話を振り返りすると、やっぱり海外のカンファレンスに行かないと発想が足りなくなる、世界が狭くなる、やっぱり向こうにいたから今の一番最新の技術、一番最新できているものが見えることができて、みんなその投資をしていた方がいいと思います。あとは日本の会社、大きい壁は制約説の文化ですね。人が人に信じない、だからここにいないといけない、あまり自由性がない、柔軟性もあまりない、まあだんだん変わってると思いますがまだまだですね。あとは日本の会社もっと成長するために従業員にもっと投資してもいいのではないかと、やっぱり社長と投資株主のパーセントが大きくて、もう少し従業員の給料とかやりたいプロジェクトに投資するお金あるはずなのに、やっぱりそこまで若者に投資する文化ではないですね。まだまだ。最後に別の会社の働き方改革のサポートする前に、やっぱり自分の会社も大事にしている、合宿したりデレゲーションをちゃんと考えてマイクロマネジメントをしない、割とシンプルなことで誰でもできると思います。ではまた次の働き方の達人へお楽しみください。今回の働き方達人のチームです。ゲスト田中義則、ホストドレ・グスタボ、プロデューサーファン・ウェン。働き方の達人はモティファイが提供しています。モティファイは社員成長のプラットフォームです。毎日社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境を作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが最高の時間を仕事で過ごせるように、学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。モティファイ、気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？